2特集地域の記憶古民家を未来へ。皆さんの宝物は何ですか？家族や友達、恋人からの手紙、趣味のコレクションなど、かけがえのない宝物をそれぞれ大切にしていると思います。それらと同じように、安曇野には私たちが大切にしたい宝物がたくさんあります。その中でも生活の基本となる家は、家族と共に成長し、心の拠り所となっていることに加え、地域の歴史と文化も継承しています。何十年という年月が経ち、それが古民家と呼ばれるように、市内にはそんな地域の宝物といえる大切な古民家がいくつもあります。市では、地域の歴史や文化など大切にされてきたものを未来に残していくために、文化財保存活用地域計画の策定を進めています。その一つとして、本年6月に市民の皆さんを対象に地域の宝物に関する市民アンケートを行いました。その中で、地域の宝物を未来に継承することが重要と回答した人が 81% という結果が得られました。具体的には、田園風景や北アルプスなどの自然、そして古民家や地域の寺社を未来に残したいという回答が多く見られました。地域の宝物の一つである古民家は、生活と記憶と共に受け継がれ、安曇野の風景を作っています。今月号では、この古民家の保存と活用事例を特集し、安曇野の暮らしを未来へつなぐためにできることを考えます。地域の宝物に関する市民アンケート、市民2000人に発送し、569件の回答がありました。アンケートの内容と結果の説明、地域の宝物を未来の安曇野に継承していくことをどう思いますか？円グラフで示されています。重要 48.9%、まあまあ重要 32.5% の合計、重要 81.4%。 暮らす空間の価値と魅力を高めるが最多。地域の宝物の継承を重要、まあまあ重要も含むと考える理由は、暮らす空間の価値と魅力を高める要素だからが 37.1% と最も多い結果となりました。また若年層と U ターン者、移住者ではこのような理由が多く、高齢者や市内で生まれ育った人では、地域の人と人をつなぐものだからが多くなっています。安曇野らしい風景の構成要素で未来に伝え残したいもの、田園風景、水田、りんご畑が 56.1%、 北アルプス、東山 41.1%、 河川、湧水、実家瀬木 39.4%、 屋敷林、森林 23.6%、 道祖神 7.6%、 古民家、美術館、土蔵 6.2%、 地域の神社仏閣 2.3%。 アンケートの説明終わり。家族の団らんの様子の写真があり、写真の下には SDGs の17の目標のうち、9番、産業と技術革新の基盤を作ろうと、12番、作る責任、使う責任の2つのロゴが表示されています。インタビュー、安曇野の風景を安曇野らしくさせているもの、それが民家。市内の歴史的建造物などの調査・研究を通して、 その保存と再生や歴史の大切さを地域に伝えているホヤノさんに話を聞きました。信州大学学術研究院工学系准教授ホヤノ茂雄さんの写真とプロフィールがあります。プロフィール2007年信州大学大学院総合工学系研究科修了博士工学2004年信州大学助手2007年助教を経て2014年より准教授専門は日本建築史学安曇野の風景は民家があってこそ成り立つここ安曇野へは学生とともに調査で頻繁に訪れていますがその度に感じるのは安曇野の風景の豊かさと素晴らしさです。安曇野の風景は、遠景の北アルプスの山々と近景の家並みから成り立っています。特に伝統的な住まいの文化を伝える民家は、近景を構成する重要な要素です。遠景の北アルプスの山々だけでは、人々の暮らしが感じられる安曇野の風景にはなりません。近くの民家に目を向けることが、安曇野らしい風景を守り、伝えていくことの第一歩です。無意識のうちに定着している民家のイメージ。安曇野の民家の特徴は、広い屋敷地内に、母屋とそれに付属する土蔵などの建物があり、これらを守るように配置された屋敷林がセットで構成されているところです。また、民家の形式は多様で、屋根だけ見ても、かやぶき、トタンぶき、板ぶき、瓦ぶきのものが見られます。中でも、板ぶき屋根の本棟造りの民家が安曇野では目を引きます。現在でも、本棟造り風を意識した建物が、あちらこちらで新築されていることから、この地域で暮らす皆さんにとって、安曇野の家のイメージとして、無意識のうちに定着しているのではと感じています。民家を残し、安曇野らしい風景を未来へ。民家を残してくださいということは簡単です。しかし、残すためには、さまざまな課題もあることも事実です。スクラップ&ビルドという言葉に代表されるように、簡単に作って捨てられてしまう現代社会、そこに人口減少が拍車をかけています。このままでは、当たり前にある安曇野の風景は、あっという間になくなってしまうかもしれません。待ったなしの状況です。そのためには、民家を残すことの意味を考え、残すための仕組みを構築することが必要です。そして、そこに暮らす人や建築家、行政などからなるネットワーク作りも。こうした取り組みは、単に住まいの文化を継承するというだけではなく、北アルプスの山々を背景とした安曇野らしい風景を未来へ伝えていくことにつながっていくはずです。4枚の写真と説明があります。1番、屋敷林に囲まれた安曇野の特徴的な民家群とあり、空から見た集落の写真です。2番、かやぶき旧高橋家住宅、穂高北穂高。3番、板吹き飯沼家住宅、豊品南穂高。4番、代表的な本棟造り、飯田家住宅、豊品滝辺、出展、安曇野の民家、安曇野の文化財第2集より。写真の説明終わり。
2-1、活用事例、インタビュー、文化と暮らしの記憶を受け継ぐ。事例1、築200年以上の民家を癒しのグループホームに。築200年の国登録有形文化財中村家を借り、グループホームとして活用している 七つの鐘の関さんに話を聞きました。グループホームなでしこ社会福祉法人七つの鐘施設長関亮さんの写真が掲載されています。癒しの空間登録有形文化財。建物の所有者から17年前に福祉施設として活用してほしい古民家があるという話をいただいたことがきっかけでした。初めてここを訪れたとき、立派な本棟造りの外観に驚いたのを思い出します。風情ある昔ながらのこの建物は、築200年以上の国の登録有形文化財です。どこか懐かしく、人の暮らしの中で風合いを増した家屋は、福祉施設として利用者の癒しの空間になり、地域にも受け入れてもらえると思い、福祉施設として活用を決めました。その後、平成20年4月にグループホーム、認知症対応型共同生活介護として開所し、現在80歳から90歳代の9人が利用しています。国登録有形文化財なので、外観の改修はあまりできません。しかし、間取りは利用者の個室としてちょうど良い広さだったので、大きくて存在感のある立派な梁や柱をそのまま生かし、内装を使い勝手が良く、機能性のあるものに改修しました。利用者と共に思いを受け継ぐ。天窓から降り注ぐ光は、リビングに柔らかく差し込みます。夏は扉を開けると風がよく通り、心地よい自然の冷房となります。利用者の家族からは、圧迫感がなく懐かしさを感じる落ち着く空間だと言われます。利用者の笑顔から、穏やかに過ごせる場所だと感じ取っています。所有者としては、先祖から受け継いだ歴史的建造物を残していきたいけれど、実際に住み続け、管理するには苦労も多いと悩んだ末の決断だったと思います。この建物と所有者の思いとともに、今後も地域の宝として活用し、守っていきたいです。グループホームのリビングで、利用者がゆったりとくつろいでテレビを見ている写真が掲載されています。築200年の古民家は癒しの空間。太い梁と築200年の歴史が作り出す広いリビングは利用者にも人気。癒されながらゆったり過ごせます。グループホームの外観と内観の写真が2枚掲載されています。事例に、親戚の思いを受け継ぎ、新しい姿に。親戚の思いを受け継ぎ、古民家をリノベーションして、新たな居場所づくりに取り組む斉藤さんに話を聞きました。有限会社斉藤農園、斉藤武雄さんの写真が掲載されています。親戚の思いを継ぎ、新たな形へ。登山やサイクリングなど、西山地域の拠点として、周辺の活性化を図り、市内の宿泊者の受け皿となる施設になれば、併設しているホップ畑での摘み取り体験や、そば打ち体験などと一緒に、安曇野を満喫してもらえる民泊施設の開業を目指して、現在、建物のリノベーションや庭の整備を行っています。この建物は昨年まで親戚のおばあさんが一人で暮らしていました。しかし、高齢になったことで娘さんと暮らすことになり、家を空けることに。その際、生活していた家がこのまま空き家になるのはもったいない。蔵や庭、目の前に畑などもあるし、せっかくなら斉藤さんに活用してほしい、と話があり、活用を決めました。時代とともに成長してきた財産。築100年は経過していると聞いていた家は、梁は太く、 時代に合わせて改築されながら、暮らしとともに成長し、大切にされてきたことを感じました。昨年まで生活していたこともあり、換気が定期的に行われていたので、状態は良かったと思います。空き家や古民家の活用で重要なのは、人の住まなかった期間をいかに最小限にするか。それは建物の価値に直結し、譲る人、譲られる人双方にとってプラスになるポイントだと思います。そしてリノベーションする上で、古民家ならではの問題が耐震です。実際、この家屋も柱が細く、一部耐震基準を満たしていない部分がありました。そこで、市の補助金を活用し、補強を行いました。安曇野の文化の中で築かれ、長い年月をかけて風合いを増した古民家は、安曇野の景観に合ったものだと思います。ゆったりとした時間を楽しむ空間があるのも、古民家ならではの魅力。前に住んでいた家族の思いを受け、これからも大切に活用しながら、地域の魅力になればと願っています。写真が3枚掲載されています。1枚目、補助金を利用して梁を補強。2枚目、民家全景。3枚目、受け継がれた梁と柱を残し、リノベーション。2-2、インフォメーション。充実、空き家活用の補助金。ここで紹介した補助金、空き家を10年間継続して活用し、交流・関係人口を増やすことで、コミュニティの維持増進や地域活性化を図ることを目的にしたリフォーム補助です。ぜひ活用ください。対象、空き家、空き家解体後の更地を活用。条件あり、する法人・個人。補助額240万円以内。補助率3分の2。他にも、古民家を含む空き家などに利用できる補助メニューを用意しています。詳細は市ホームページをご覧いただくか問い合わせください。問い合わせ、移住定住推進課、電話 71-2011。 空き家所有者、移住希望者まで最大限補助金を活用すると、例、1、所有者向け、片付け清掃費用10万円。過疎指定地域、明石名の場合は30万円。2、所有者向け、測量、登記費用20万円。3、購入者向け、リフォーム費用80万円。4、購入者向け、引っ越し、仲介手数料10万円。